こんにちは、さゆりです。今回は、ゆうゆうの日本語ポッドキャストのゆうゆうさんをゲストとして迎えています。孤独について話しています。テクノロジーの進化が、どのように人間関係や孤独感、寂しさに影響を与えているか、や、孤独を感じたとき、どうすればいいか、などについて話しました。ゆうゆうさんは孤独について深く考えて、それをシェアしてくれています。はい、それではどうぞ。今回はゆうゆうの日本語ポッドキャストのゆうゆうさんに来てもらいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。今日は、まあ、いきなりなんですけど、結構重い話題でも大丈夫ですか？
大好きです。
ゆうゆうさんは孤独について考えたことがありますか？
うん、あります。なんか一人でいるのが好きなので。そうなんですよ。なので結構孤独って何なんだろうなっていうふうに考えましたし、テーマをいただいてからもう一回自分の心の中というか頭の中を整理して、孤独って何なんだろうなって。まあ、今回テーマをいただいたおかげでゆっくり考えるチャンスができました。
あ、そうですか、うん、じゃあ今回共有していただけると嬉しいです。
ありがとうございます。ちょっと僕質問があるんですけど、
はい、どうぞ、うんうん、
なんでこのテーマなんですか？
すごく理由はたくさんありますよ。なんかどんどんどんどん世の中が便利になっていますね。
うん、
まず、あ、まあ、ちょっと話がぶっ飛びすぎましたけど、すいません。
いいですよ、いいですよ。そういうの大好きです。うん。
はい。どんどんどんどん世の中が便利になっていく中で、人と人とのコミュニケーションする機会、対面でコミュニケーションする機会がなくなってきてるんですね。まあ、例えば、Gmail でも最近はもうリアクションで送ることができますね。返事じゃなくなくね。なくて、絵文字で。そうそう。まあ、そういうのも含めて、人とコミュニケーション、取らなくなったなと思って、そうすることで孤独になる人が増えてるんじゃないかなと思って、このトピックを考えました。
うんうん、はい、なるほど、なるほど。いや、僕ちょっとこう、なんか、予想があって、
うん、
なんか最近のポッドキャストでなんか、ね、一時期こう人と話すのちょっと嫌になってて、最近また話すのもいいかなって思うようになったっていう、なんかそこのプロセスでなんか孤独についてよく考えてたのかなと思って。
まあ、それもありますけど、もう最近のテクノロジーの進化がすごすぎて、全く人と関わらなくても、会話しなくても、いろんなサービスを受けられるな、よりね、なりましたよね。だから、それについて考えていると、あ、孤独、ゆうゆうさんはどういうふうに考えてるんだろう、感じることはあるのかな、とか、そういうのが聞きたくて、はい。
なるほど。わかりました、わかりました。はい。じゃあ、いろいろこう、このテーマを、なんか、深く掘り下げていけたら。
深く掘り下げていこうと思います。はい。はい、で、あと、やっぱり、日本に住んでいる外国人の人って、やっぱり孤立しやすいと思うんですね。孤独を感じる人が、やっぱり自分の国じゃないので、多いと思うので、その、ゆうさんのいい声と、ありがたいお言葉を聞きたいなと思って、みんなが元気になってほしいなと思って。
うん、
はい。それが理由です。
わかりました、わかりました。
はい。はい。じゃあ、まず、ゆうゆうさんが、孤独を感じるときはどんなときですか？
ああ、そうですね。居場所ないなって思うときですかね。
具体的に居場所ないなって思うのは、そのメキシコでですか？
いや、なんか居場所ないなってちょっと、かなりこう、大きなテーマになっちゃったんですけど、何かのこう、ことを考えたときに、自分一人しかこのテーマについて考えてないなとか、例えば僕だったら、こう、ポッドキャストっていうのをやっていて、なんかこれからどうやってやっていこうかなとか、これからどうやってこのプロジェクトを大きくしていこうかなっていうときに、こう、パッと横を見ると、なんか、あれ？いない？僕しか考えてない。なんか、応援してくれる人は後ろにいるけど、なんか僕一番先頭で、
うんうん、
どうすればいいのよみたいな、 なんかそういうメンタルに陥るときに、あ、孤独だなって思いますね。
なるほど。で、そういうとき、わかります。でもそういうとき、何ですかね。ゆうゆうさんは、どうしてますか？その横に並ぶ人がいないじゃないですか。その時はどうやってその気持ちと戦っていますか？
楽しむようにしてます。なんかそういうシチュエーションに入れる自分ってありがたいなと思うし、確かに横にいなくて寂しいなって思う時はあるけど、でもしっかり後ろに人いるなっていうのを見て、グッてこう、またなんか心に力を入れて、やっていくような感じですかね。
そうなんですね。
ちなみにさゆりさんはあります？なんかこう、孤独感じるとき。
そうですね。ありますよ。私もやっぱり一人で働いているので、コンテンツ作ったりするときとかは、話し相手とか、まあ、いないじゃないですか。家に一人でいて。まあ、そういうときに、なんか誰か、なんかいたらいいなとかは思いますね。
ああ、そっか。やっぱ話し相手がいないときに孤独を感じますか？
そうですね。ずっと話し相手がいる状況もちょっと大変ですけど、何か一言言いたいときとかに誰かいてくれたらいいなとかは思いますね。
ああ、なるほど、なるほど。あ、でもそうですよね。なんか心にもやっても、何か生まれたものを、ね、受け取ってくれる人だったりとかがいないと、なんか私一人じゃないみたいに思いますよね。
で、私の対策としてこの間デジタルノマドのミートアップに行ったんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、そこで出会った人と、カフェに行って朝朝礼みたいなのをするんですね。おはようございます。今日は私はこのプロジェクトをします。じゃあ私はこのプロジェクトをします。じゃあまた12時にみたいな感じの同僚ができたみたいで、すっごく嬉しかったんです。
ああ、確かにそれなんか僕もやってみたいです。
そうですか。
うん。
そうそう。だから、まあ、そういうので、まあ孤独を感じないような工夫はしてますね。
そうですね。なんか、もちろんその人とのつながりを、なんかこう、人がいないっていうのがこう、孤独っていうふうに、ね、まあそういうふうに考えると思うんですよ。僕もそうだったんですけど、その、ちょっと、今回、テーマをもらって、なんかこんな感じで、こう、ちょっとこう、孤独についてライトがあれ、まとめてみたんですけど、なんか頭の中をこう、どうだったのかなって考えたときに、それお話ししても大丈夫ですか？
もうお願いします。待ってました。はい。
ありがとうございます。孤独って、なんか貧困と似てると思うんですよ。なんか貧困っていうのは貧しくて困っている状態。でも、貧困のその一歩手前に貧乏とか、なんか貧しいよりも貧乏に近い。っていうコンセプトがあって、で貧乏って別に困ってる状態じゃなくて、ただお金がないっていう状態で、なんかそれを楽しめる人もいるじゃないですか。
そうですね。
ね、なんか今日はどんだけ節約してやろうとか、なんかこう貧乏なりにもお金が貯まってきて嬉しいなとか、でも生活ができなくなってしまうから貧乏が貧困になるのと同じで、なんでしょうね。なんか、一人って難しい方の漢字の一人。
はい。
で、別に楽しもうと思えば楽しめるじゃないですか。
そうですね。
なんかこう、散歩をしてて、一人の時間だけど、誰にもこう邪魔されずに、ただただ青い空を見て、うわ、めっちゃ綺麗。自分のタイミングでこう、
わかります。
なんか最高に気分いいじゃないですか。
はい。よくしますね。鳥いたみたいな。5匹、5羽飛んだとか。嬉しいですね。はい。
そうそうそうそう。でもこれ誰かといるとそれできないじゃないですか。
そうかな。
あ、なんか、あ、俺だ。なんかこう、
空見
鳥ご、
て、あ、鳥飛んだねっていうオチのない話しちゃいますけど、私。
ああ、そかそかそかそかそか。なんか、この鳥飛んだねの後にこう、ぼーっとこう見て、自分のタイミングで、ああ、そっか、なんかあの鳥たちどこ行くんだろうな。あ、そっか、でも話せばいいのか。
話したらいいんですよ、ゆうゆさん。
ああ、そっか。なんか、僕頭の中でこう、なんかふわって会話が、なんか、
ああ、そうな
イ
んで
メージ
す
が
か。
広がるというか、それが楽しいなって思う時もあるし、やっぱ人間関係で疲れてしまった時とかは、一人でぼーっとこう、なんだろう、自分のタイミングで取れるコミュニケーション、読書とか。なんかこう、一方的にものを読んで、一方的に自分で考えてっていうのを、やれる時間とかっていうのもあるけど、でもそれが一人でいることで生活にこう、なんか支障がね、出ちゃう。困ることが出ちゃうってなると、貧困じゃないと孤独になるのかなって。
その考えはなかったです。
あ、ありがとうございます。そう。
すごいレイヤー分けがありますね。レイヤー分けても。
なんかね、こう、なんかレベルがあるのかなって思って、一人でいることに関しても。そう。なので、こう、孤独っていうテーマをもらったときに、やっぱネガティブなイメージですよね。
そうですね。
で、目標としては孤独から脱出したいですよね。
孤独を、そうですね。感じないような瞬間が多ければいいですね。
で、なんかね、そのさゆりさんであれば、こう一人でね、働かれていて、ちょっと、やだ、なんかやだってなって、ね、何ですか？共有オフィスに行って、あ、なんかあったかいなっていう。でもこれ会社だと嫌ですよね。
そうですね。決まって同じところに行くのは嫌なんです。
だからなんか、孤独を感じたときに、人のつながりを、が必要ってなって、なんか、ただただ、人のつながり、人のつながりってなってっちゃうと、今度、人のつながりに疲れちゃうと思うんですよ。
そうですね。間違いないですね。
だから、こう、なんて言うんですか、こう、いいバランスのところにいる必要があると思うんですよね。なんでしょうね。なんか、ワイワイしてたら楽しいのか。人がいっぱいいると楽しいのか。飲み会に行くと楽しいのかっていうと、またそれも違うなと思って。
そうですね。
なんかこう、さゆりさんにとっての、こう、孤独でもなく、人疲れもしない、こう、いい距離感ってあります？
距離感、そうですね。自分の中では1週間に、1人か2人に会ったらもう私は満足ですね。そうすると孤独を感じないですね。
そのなんかラインを多分こう自分で考えてアクションに起こす人がいないのが多分この時代の孤独の問題なのかなって。なんかただただこう人がいなくて寂しい。でもなんか自分の心の問題が分かってないから、なんか間違ったその対処の仕方といいますか、とにかく人とつながれば大丈夫なんだって言ってつながると、こう、距離感を間違えて、バチンってぶつかって、あ、なんか人間って嫌だ。
つながりたいっていうのは、その対面での話ですか？それとも今、たくさんソーシャルメディアとか、SNS があると思うんですけど、それも関係していると思いますか？
思います。なんか、やっぱそれがあるから、多分距離感間違えちゃう人多いのかなって。なんか、全然遠くにいちゃう人と、なんかもう顔ここにあるみたいな距離感の人。なんかありません？そういうの。
おー、そうですね。私、インスタグラムもちょっとだけやってるんですけど、なんかそこで DM とかで急に知らない人から動画とか送られてきて、なんか距離感間違ってないかなとは思いますね。
ね、なんかこう、さゆりさんはデジタルなんですよね、多分。フォロワーの方からするとね。リアルの人間ではなく。なんかそういう、
ああ、デジタルさゆり。
デジタルさゆりだと思ってる部分があると思うんですよね。
ああ、だからいくらインプットしても大丈夫だろう、デジタルなんだからみたいな感じですか。ああ、なるほど。
なんかそういう新しいコンセプトの距離感とかも生まれてきて、人とのつながりって何なんだろうっていうのが、なんかもうベースからこう、くくってこう、ずれちゃってるから、なんかこう、孤独に悩む人もいるし、人間関係でめちゃくちゃ悩んじゃう人もいるし、なのかなって思ったんですよ。え、なんかあります？人間関係で悩んだこと。
あんまり、ちょっと、記憶がね、すぐ飛んじゃうんで、人間関係で悩んだこと。多分、ないと言ったら嘘になるんですけど、悩んだら、もう、何ですかね、そこから逃げちゃいますね。それは、いいか悪いかは別として。
いいと思います。いいと思います。
いいですか？
逃げれる環境があれば、どんどん逃げるべきだと僕は思います。
そうですね。ゆうさんはありますか？人間
もうしょっ
関係って
ちゅう
何
で
だ
すよ。なんか勝手にくよくよするので、なんか、ああ、間違ったこと言っちゃったかなとか、学生さんとかでもなんか嫌われちゃったかなとかって、悩みますね。でも、だからこそそのいい距離感をこう保てるような感じではいますね。でしょうね。な、ちょっと、アイディアがだいぶバラバラになってはきてるんです
そう
け
ですね。まあでもそうですね。
ど。そう。で、なんか僕思ったのが、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
どうぞ。
いや、多分、なんか
い
もう
や、思
結
っ
論ったぽ
の
く
が
なっ
どう
ちゃ
し
う
ても、
んだ。
なんか、やっぱ、ゆうさん収録してると、なんか、めっちゃ気遣ってる感じがします。
結構僕、できないくせに、人の顔色を伺ったりとかするので。
自分を何下げないでください。
いや、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、孤独、なんかこう、孤独っていうテーマを見るときに、確かに、イメージとして、SNS がある、こう、テクノロジーがあるっていうのがあって、人がこう孤立しちゃってるんじゃないかっていうのもあるけど、じゃあそれが悪いことなのかっていうと、なんかその反対側のエクストリームにあるものを見ていけば、なんか孤独から抜け出すときに、なんか全然違うところに行ってしまうとまた問題になると思うんで、その孤独と人間関係で疲れてる真ん中のところを目指す。だからさゆりさんの言う1週間に2回とか3回人に会うっていうのを、見る必要があるのかなと思って、何でしょうね、なんか人といることが果たして孤独じゃないのかっていうと、何でしょうね、なんか居酒屋にいてみんなガヤガヤガヤガヤってしてて、その時に感じる孤独もあると思うんですよね。
ああ、確かに自分この場に馴染めてないなとか、そういうことですか？
だからじゃあ、携帯を使わなかったら、孤独から脱せるかって言ったら、もっと孤独になる人はいるかもしれないかなって。だから、孤独から脱するために、ちゃんとこう人とつながれるスキルが必要なのかなって。
そうですね。
で、なんか、さゆりさんに動画を送っちゃうような方はちょっと心配ですもんね。
何が目的なのかな。全然知らない人ですよ。全然、はい。
なのかなって思っていて、じゃあ結局どういうことなのかって考えた時に、なんか人といる時の楽しみ方と、なんだろう、人といない時の楽しみ方っていうのをうまくバランスを取れれば、なんか心の健康は保たれるのかなと思っていて、人といない時、一人の時こそ人とのつながりを意識するって大事かなって。
例えば、一
例え
人でい
ば、
る
一人でいる時に誰かとのつなが
時に。
りを感じるっていうのは、僕、一週間くらい前に、一人で買い物に行ったんですよ。炭酸水を買いに。で、道端に普通に綺麗な花が咲いていて、僕はメキシコ人の妻がいるんですけど、あ、この花、見たかなって。リディアさん見たかなって思ったりとか、なんか、こう歩いてて、パッとこう、授業のアイディアが浮かんだ時に、あ、あの学生これ喜んでくれるかもな、とかって。一人でいるんですけど、めちゃくちゃなんかこう、コネクションがあるような。
すごくわかります。
わかります？
わかりますよ。私、そういう時普通に送っちゃったりしますけどね、写真とか。何か、生徒さんとかに。
なんかそういう時っていい距離感でこう自分のちゃんとこう自分の間合いというか、でこう人とつながってる感じがすると思うんですよね。で、逆に人と一緒にいる時っていうのはこうつながりというよりかは人と一緒にいることを楽しむっていう。だから、本当の自分が分かってもらいたいみたいな結構重い気持ちで人とこう接すると、なんかぶつかってしまったりとか、こう、なんて言うんですかね。今日、うちの前に、市場が出るんですよ。こう道がバカンってしまって。で、いつも行く鶏肉のおじさんと軽いこうスモールトークをするんですよ。その今日もお前買い物に行かされてんのかみたいな、お前もそういうお前も働かされてんじゃねえかみたいな、
冗談やってる。
それってもうなんかゲームじゃないですか、会話の。
そうですね。
でもそこで実は聞いて、俺 YouTube やってんだけどさ、俺将来のこと全然わかんねえんだよとかって、必要ないじゃないですか。
必要
でもなんかそういうことをしてしまう人って多いんじゃないかなと思って。
確かに。もう全部自分を知ってもらおうって、距離感が分からずに行っちゃうってことですかね。なるほど。
だから人と一緒にいるときはね、会話ゲームを楽しむようなものかなって僕は思っていて、なんでしょうね。人生相談とかしてもいいとは思うんですけど、なんか気をつけなきゃいけないテーマなのかなって。なんかそこのバランスをこう持っておくと孤独にならないかなって。
他人との距離を、何ですか、自分で測る。自分の境界線を作っておくということ
と
です
か
か？
ね。例えば、もし、なんか人生にこう、不安を抱えていると。で、多分こう、お話をいただいたときに、イメージしたのが、例えば東京に日本語の勉強に来ましたと。家族は国にいます。友達もいません。どうしよう。ってなったときに、本当に心配してくれる家族に人生の相談をして、 で、こう、アルバイト先の日本人とは会話ゲームを楽しむみたいな。
ああ、それが一番いい戦略ですね。
で、その、ね、一人でいるときもさっき言ったみたいに、あ、そういえば、みたいな、思い出せる人がいれば、多分そのなんか孤独の辛さっていうのが和らぐと思うんですよね。
そうですね。それはかなりいい作戦ですね。
え、なんか、さゆりさんはそういうことをなんか、やってるのかなと思って。
やってないですね。
あ、そうですか。
なんか、はい、すごく勉強になりました、うん。そういう考え方があるんですね。なんか、そうですね。真剣な、もちろん私は、まあ、人によると思うんですけど、私はあんまり大事なこととか、真剣にしなきゃいけないことは、まあ、ほとんどは自分で考えて勝手に行動しちゃうことが多いんですね。でも、その、距離感、誰かと、友達とか、その職場とかの距離感っていうのも、難しい時がありますね、私は。特に日本人の人とかだと、本当に、何ですかね、相手の顔を見て、どこまで行っていいんだろうっていうゲームが結構長期戦だったりするので、それは難しいなと思いますね。
そうですよね。なんか、日本人ってね、やっぱ相手の顔色を伺ってこう話をする癖があると思うので、よりこう、ね、こう、コミュニケーションめんどくさいって思う人も多いと思うんですけど、そういう国にいる学習者は辛いとは思いますけど、なんかそこは一線引いておくというか、今日大学どうだったんですか？ね、こうアルバイトのなんか太郎くんに太郎さん今日大学どうだったんですか、え、いい感じだよ、ね、なんでしょう、マリオくんはみたいな、ああもう日本語学校めちゃくちゃ大変っす、あそうなんだ頑張ってね、そこになんかなんで聞いてくんないのめっちゃ大変なんだよっていうのはご家族に相談するべきかなって、
あそうですね、もしそのね、聞いてくれる人がいたら話してもいいかもしれないけど、自分からはあまり、言わないですね、日本人の人だったら。
本当に、でも必要なことって、さゆりさんの言ってた、自分の問題ってやっぱり自分が一番考えてるから、もうそれをやるべきなんですけど、時々なんかね、いいんじゃん、それって言ってもらいたい時ってありますよね。
ありますね。背中を押してほしいと、ね、
そう、でも毎回そのいいじゃんって言われないとできなくなっちゃうと孤独のこうスパイラルに陥っちゃうんじゃないかなって、だから心が強くなれば孤独を感じる、そのなんかこのレベルで孤独を感じるっていうのが多分だいぶこうなんていうんですか、あんま感じなくなるというか、別の言い方をすると、なんか他者に依存しなくなるというか。とは思います。言葉めちゃくちゃ難しいですね。大丈夫ですか？
そうですね。今日なんかゆうゆさん、すごい難しい言葉使って。
いやー、ごめんなさい、ごめんなさい。そう、なんか、あ、ちょっともうちょっと簡単な話し方でっていうの
を。いや、なんかテロップとかつって、つけます。大丈夫です。普通の日本語で話してくれてありがとうございます。
いえ、すいません。ありがとうございます。
はい。
なんかこう、どうですか？こう、さゆりさんは、こう、孤独っていうのを、こう、ね、多分自分でも感じていて、で、やっぱこう、ポッドキャストを作る、こう、身として、なんか孤独って、を少しでも和らげたいなみたいなのはあるんですか？
ありますね。本当に。前の動画で、そのさっきほどゆうゆうさんと話した、会話が、で、したんですけど、私は一人で喋るのが苦手なので、だから、これからは、孤独で自分でせずに、まあ、誰かと一緒に作っていけたらいいなと思いました。
いや、それでいいと思います。なんか、僕そのメッセージいただいたときに、 かゆうさんのね声で孤独じゃない人いると思いますっていうのめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。
うんうん、
っていうのは
かっこいい、うん、
ありがとうございます。なんか僕大学生の時に、
はい、
ラジオがすごく好きだったんですよ。
お疲れ様でした。どうでしたか？皆さんも共感できるところがありましたか？深い会話でしたね。今回は初めてのコラボで、ゆうゆうさんも私も少し緊張していたみたいです。だからあまり話が噛み合ってない部分もあります。ご了承ください。はい。この会話をビデオポッドキャストで見たい人は、ぜひ私のウェブサイトのシルバーペンギンさん以上になってください。この他にもたくさんの会話動画やソロエピソードのビデオポッドキャストを見ることができます。トランスクリプトもあって、振り仮名あり、振り仮名なしが選べます。コピーも簡単にできるようになりました。皆さんの勉強の役に立つと嬉しいです。よろしくお願いします。次回はこのエピソードの後半です。お楽しみに。ではまた次のエピソードで。バイバーイ。